ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。日本選択理論心理学会の年次大会で出会った方へのインタビュー。今日は選択理論のカウンセリングとワークショップで精神薬をやめることができた木谷郁恵さんのお話の後半です。家族に起こった変化について伺っていきます。
木谷家の中に家訓というものがあります。
木谷家の
家訓というものが、目に留まるところに、子供でも分かりやすいように、選択理論の要素を夫が紙に書いてくれたんですよ。
例えばどういうことですか？
例えば一つは、その人は変えることはできない、変えられるのは自分だけだっていう要素、まずありますよね。変えようとしてはいけないよっていうようなことがあったりですとか、あとは家族がニコニコして生活できる7つの習慣っていうものを、こう子供が分かりやすい言葉にこう書き直してくれてたりするんですね。
例えば
信頼するっていう、信頼とか難しいけど、相手のことをね、簡単にもっと認めてあげるとか、お話を聞くとか、そういうことで、逆にその離れてしまう言葉も横に書いてあって、これを使うと家族はニコニコしていられないよっていう中で、相手のことをこう悪く言う、悪口を言ったりしてはいけないよとか、批判はして、批判ってこうしていかないとか、脅してはいけないとか、あれって褒美で釣るのもダメなんですね。例えばその面白かったのが、娘がそのちょっとそういう選択理論のことを、うち家庭の中でいろいろ取り入れた中の一つの出来事なんですけれども、学校でお友達がテストで100点取ったらお母さんからね、1000円お小遣いもらえるのっていうのを聞いてきたんですね。でそれをうちの子供は、あ、それ褒美で釣ってるよね、で学習とか勉強っていうのは自分のためにするのに、ね、お小遣いもらうためにするのではないよねっていうようなことを、そうだからもう本当に家の中でこう覚えていったんだなって、学びなさいよっていうんじゃなくって、もう家の中で取り入れていれば、子供でも選択理論は理解できるぐらい分かりやすい理論なんだなってこと。
ちなみに今秋谷さんの子供さんは何年生なんですか？
小学5年の息子と小学4年の娘だから、当時娘なんか小学校2年生なんですけれども、そういういった今言った褒美でするというようなことを、
本質を知ってるわけですね。
そうですね、
小学校低学年で。
そうなんですけども、これがその子供の中で覚えやすかったやり方がうちの家の中にありました。夫がですね、子供に選択理論を分かりやすく言うと、よく子供ってゲーム感覚で、やると覚えやすいのありますの、はいはい、分かりますか？
楽しんで遊びながら、
楽しんで遊びながらっていう中で、夫がよくそのゲーム感覚で、例えばそのこうやってしまったらよくない、外的コントロール使った言葉をわざとこう事例のようにこう家の中でよくあるパターンで、これを例えばクイズ形式で1番こういうふうに言います、2番はその選択のいい方ですよね、でこう言います、さあどっちが取ればいいでしょうみたいな、こういうゲーム感覚をよくやってるんですけれども、そういった中で子供って面白いの でその夫がまた面白くやるんですよ。
芝居がかって
やる、これが子供の中で受け入れやすい、分かりやすい、子供の中で体感っていうんですか、そういうような感じの中で覚えながら、で家の中でもお母さんが例えばちょっとね、私はこう怒ってしまう時があると、お母さんそれ外的コントロール使っちゃダメだよっていうような言葉が子供でも出るんだなっていうことがやっぱり分かりましたね。
外的コントロールっていうのは、自分が正しい、相手は間違ってる、間違ってる相手をこう直そう、変えよう、コントロールしようとしてしまう批判的な行動ですよね。それを取っちゃうと人間関係を壊すから良くないよっていうのを選択論では言ってるんですよね。
言ってますよね。そう、使う前にどれを選択しますかって感じで、これを使ったら相手の距離が離れるんだったら使わないようにしようってことをしようってことですよ、選択しようっていう。
それと子どもさんにとっては、そのほんの数年前まで、木谷さんご自身おっしゃったように、そのお薬をたくさん飲んでいて、そして無気力、そして表情もないような状態だったお母さんが選択理論を学んだことで変わったって っていうのをそれこそ体感してるんじゃないですか。
体感してるんだと思います、うん、例えば今言ったそのワークショップ、木村さんのママカフェに行って帰ってくると私多分ニコニコしてたりとか、あの笑顔でだったりとか、その満たされてるんでしょうね。そうすると子供ながらも、あ、そういう勉強会みたいなところに行くと、うん、ママはニコニコして帰ってくるっていうことが分かってるので、イコールは選択理論っていいなっていうの分かってるんでしょうね、子供の中で。でなんかそう忙しかったりしてて、そのワークショップとか行けなかったりすると、お母さん忙しくてママカフェ行けないねとかいうことはね、選択理論のこと勉強できないねなんて言葉が出てくることもあるぐらいなので、子供の中でその選択理論の良さっていうのを分かってるのかもしれないですよね。そういうのって
一番近い存在であるご主人はいかがですか。
あ、そうですね、あの今カウンセリング柿谷先生のとこ行ってるんですけれども、行った中でそのいろいろカウンセリングを受けることで、まあ整理されていい選択をできるようにして帰ってくるんですけれども、そういうのを見てると、あのうちの夫泣いたりするんですよ涙ぐんで。やっぱそれだけあのうちの家庭の中がすごく人間関係が悪かった時期が長かったので、そういう変化を多分一番見てるんだと思う。今言った通りその薬を飲んでると、私その7年くらい飲んでたんですけども、ほとんど覚えてないんですよ。ほとんど覚えていないので、夫が多分そう逐一じゃないですけども覚えているので、そういう変化とかが分かりやすかったのかもしれないですね。そういう
人間関係が良くなかったっていうのは、それこそご夫婦だったり親子だったりがっていうことですか。
そうです、全て家庭の中がうまくいってなかったですね。
乗り越えた今思うこと、あのラジオの向こうにも悩んでらっしゃる方や苦しんでらっしゃる方がいらっしゃると思うので、何かお伝えになりたいこと終わりですか。
そうですね、あの人間関係が良くなって幸せになれば、先ほども言ったような苦しみもやっぱ私の中で乗り越えていくことができるとか自分で実感していますの で、 で先ほど言った症状がなかったっていうくらいなものも、薬が症状なくすんですけれども、あのだけどもそういうものをやめた後に乗り越えられる力は人間にはあるということですよね。それも選択理論というものの理論を生活の中に取り入れながら、人間はいつか回復ができるってことを私自分で実感してますので、そういった方たちにも声が届けばいいなっていうことですね。
今の木谷さんの笑顔が、
その笑顔がそうですね、この笑顔をできるようになるまでちょっと2年半くらいやっぱかかったんですけども、うん、回復できるということを、うん、そう
証明してますよね。
証明してますし周りの人にも選択量が知らないようなお友達なんか劇的に変わったよねなんていうような風になるくらい。
2回にわたって選択理論のカウンセリングとワークショップで精神薬をやめ、笑顔を取り戻し、そして家族にも変化があったという埼玉県の木谷郁恵さんへのインタビューをお送りしました。